今日の説教の箇所を読みたいと思います。今日の説教の箇所は、マタイの福音書21章33節から、マタイの福音書21章33節から、マタイの福音書21章33節。もう一つの例えを聞きなさい。一人の義の主人がいた。彼は葡萄園を作って垣を巡らし、その中に酒瓶を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は心叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は生きていると。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を使わした。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った。あれは後取りだ。さあ、あれを殺して、あれの元に物になるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえて、葡萄園の外に追い出して殺してしまった。この場合、葡萄園の主人が帰ってきたら、その農夫たちをどうするでしょうか。彼らはイエスに言った。その悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園を施設にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。イエスは彼に言われた。彼らに言われた。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主もなさったことだ。私たちの身には不思議なことである。だから私はあなた方に言います。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に落ちる者は粉々に砕かれ、その石が人の上に落ちれば、その人も人を粉みじんに飛ばしてしまいます。最初を取り、パリサイ人たちはイエスの声らの例えを聞いた時、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからです。これはですね、皆さん毎週説教を聞いてくださっているので、復習する必要も特にないかと思いますけれども、こうイエス様が十字架にかけられるためにエルサレムにこう登ってこられて、ちょうど水越してますよの時で、非常に多くの人たちが100万人以上の人たちがエルサレムに集まっていた。で、最初の時にはもう王としてこう入っていかれたわけですね、ロバに乗って。そしてところがするとすぐにイエス様は身を清めようなさって、そして、ユダヤ人の指導者たちの大反感か、もうあいつなんか生かしておいてはいけないと思うほどの反感を食らうわけです。そして次の日、イエス様はそのご自分の都であるエルサレムに帰っていかれたわけですが、誰の権威によって、何の権威によって、お前が一体何者なのでこういうことをするのかというこう尋問にあるわけです。で、人々の前でそのように問われるわけですけども、昨日です。もう随分遠く見た感じがしますが、昨日じゃない、一週間前の話は、そこで、葡萄園の主人の二人の息子の話をイエス様がなさったわけですね。葡萄園に行って働いてくれ。で、一人は行きたくないって言ったけど、またできた。もう一人は、はい、行きますって言ったけど、来なかった。という話だったわけです。で、これらのうち、イエス様はその宗教指導者たちに対しては、はい行きますって言ったけども行かなかったのはお前たちだ、むしろその罪人と言われてた人たち、あなたたちから差別され神の国を受け継ぐことができないと言われていたこの自然人や遊女たちが、むしろ心を入れ替えて神の国の住民になっているのだという、そういう話をイエス様はこの間なさったわけです。今日はもう一つの例えということでイエス様お話になっていますけれども、これですね、ここを理解するためにイザヤ書の5章というのを読んでおくと理解がしやすいと思います。つまりイエス様はこのイザヤ書の5章を前提に話している場所なんです。1132ページ、イザヤ書の5章。ですからイエス様がこの 今日の例えのところを話しなった時にユダヤ人の人たちはこのことを言っているってことはすぐ分かったはずなんですね。ですからまずちょっとこれを読んでみましょう。さあ我が愛する者のために私は歌おう。その葡萄畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹に葡萄畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし石を取り除き、そこに良い葡萄を植え、その中に櫓を建て、櫓っていうのは見張り小屋のことですけれども、櫓を建て酒舟までも作って掘って甘い葡萄のなるのを待ち望んでいた。ところが椎葡萄ができてしまった。そこで今エルサレムの住民とユダの人よ、さあ私と我が葡萄畑の間を裁け。我が葡萄畑になすべきことでなお私が何かしなかったことがあるのか。なぜ甘い葡萄がなるのを待ち望んだのに椎葡萄ができたのか。さあ今後は私があなた方に知らせよう。私が我が葡萄畑に対してすること、その柿を取り除いて荒れ廃れるに任せ、その石垣を崩して踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろさず草は枯らず茨と泥が生い茂る。私は雲に命じてこの上に雨を降らせないと、あります。ちょっと飛んでですね、11節、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち。彼の支援には盾ごとと銃弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは主の御業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしない。それゆえ我が民は主のために途絶えされる。その貴族は飢えた人々、その群衆は渇きで干からびる。それゆえ黄泉は喉を開け、口を限りなく受ける。その意向もその騒音もそのどよめきも、そこでの歓声も黄泉に落ち込む。こうして人は咎められ、人間は低くされ、高ぶる者の目も低くされる。しかし万軍の主は裁きによって高くなり、聖なる神は正義によって自ら聖なることを示される。子羊は自分の牧場にいるように草を食べ、肥えた獣も廃墟にとどまって食を取る。これイザヤ書の予言です。イザヤ書の予言というのはこれいつ頃なされたかというと、南ユダ王国がバビロン捕囚に捕らえられる数十年前にこの予言がなされたわけです。でイエス様はこのイザヤ書の5章の予言の言葉を前提にですね、ユダヤ人の指導者たちに今日のこの、ブドウ畑の、農夫たちですね、小作人たちの例えをなさるわけです。なんて言われたか、一人の家の主人がいた。これはもちろん神様を指します。で神様はブドウ園を作って柿を巡らし、石垣を作ってですね、柿を巡らして、その中に酒舟を作り、櫓を建てて、それを農夫たちに貸して旅に出た。農夫たちに貸してですね、立派に育てなさいよ、これはいいブドウだからね、おいしいブドウだから得なさいって言って旅に出るわけです。なんで旅に出るんだと思いますか。私みたいにですね、おい起きろ、早くしろとかですね、早くご飯食べろとか、早く学校に行けとかですね、言わないわけですね。でもう旅に出ちゃうんですよ。こんだけいいもの用意したから、あとは自分たちやりなさいって言って、で口うるさい口うるさいですね、やらないわけですよ。でどうしてかというと、まあ私だったらほっといたら寝たままで学校行かないと思うから口うるさく言うわけですね。だけど神様は信じてるわけです、人間を。そして私たちに自由意志を与えて、私たちの中にこのブドウ園を立派に管理して、良いブドウを収穫して、良いブドウ酒を作って、神様は本当にいいものを捧げる。で、お互い同士にこう、支え合って生きる。そういう良い生き方をすることを神様は私たちにこう、期待しておられて、そしてそれを信じて、そして旅に出ていかれるわけです。もうね、私が自分のうちで自分の息子に向かってこうやってあれしろこれしろっていうだけでも嫌だと思うんです。だけどもし神様がね、ここにいてですよ、 あれしろこれしろって全部言われたら到底生きていくことはできないんじゃないかと思うんですね。そう思いませんか？ずっとこうやって見張ってて、お前ちょっとそれ違う、ね、1秒って言われるんじゃないかって感じがするんです。もう全ての瞬間にお前ちょっとそれ違う、今ちょっとね変なこと考えたんだろうとかって、すいません。まあその靴の引き方まずいですね。子供にはもっともっとそういう靴の引き方をしちゃいけないんでね、神様がずっとこうやってね見張ってて、私のこと見張ってて、こうそばにいて、まあそばにいてくださったらありがたいと思いますけど、ずっと見張られてたら私はもう本当に生きていけないと思います。で神様は旅に出られるわけです。そして信じてくださってる。そして収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農作のところでしもべを使わせた。このしもべっていうのは預言者たちです。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、一人は殺し、もう一人は石で撃ちます。でどうしてこういうことをしたのか。ただ単に収穫を自分のものにしたいと思っただけではないかもしれないと思うんですね。多分荒れてたんだと思うんです。ちゃんとさっき書いてありましたけど、鶴は伸びたままになってっていうのがありました。もう、そうですね、どうして水ぶどうができてしまったのかと書いてあります。イザヤ書にはそう書いてあります。つまりちゃんときちんと管理してないわけですね。でブドウ畑をきちんと管理しないで雑草を取ったりもしない。そして、まさに言うならば、こんな状態、あんなに良かったブドウ畑をこんな状態にしてしまった自分たちのありのままの姿っていうのは神様に見てもらいたくないわけですね。そして神様に対する反感があり、そして、神様に対して収穫を返したくない、そういう思いがあります。それで農夫たちやそのしもべたちを捕まえて、袋を叩きにし、もう一人は殺し、そして一人を石で撃つわけです。でこのしもべたちはですね、その荒れ果てたブドウ畑にやってきて言ったと思うんです。もっとちゃんとやりなさいと、神様があなたたちにこんなに素晴らしいブドウ畑を用意して、こんなに質のいい品種のねブドウを植えたじゃないですか、これはあなたたちの祝福のためなんですよ、だからこれをしっかり管理して、そして栽培していいブドウを取って楽しみなさい、そして神様に捧げなさいとしもべたちは言ったはずなんです。そうすると彼らは向かってきてですね、彼らを殺すわけです。でそういうことはもう一度あるわけです。前よりも多くのしもべたちを使わせたけれども、やはり同じような使いです。でこれここにです、今日修法にですね、簡単な年表じゃないんですけど、流れを、記しておきました。で天地創造があってからですね、アブラハムという人が、イスラエルの祖先ですが、が選ばれるのが紀元前2090年ぐらいというふうに言われています。でそれが、アブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブとなって、そしてエジプトに起立して、そして奴隷にされて、で出エジプトが、これが紀元前1500年頃と言われています。で紀元前1500年頃に律法が授与されてカナン定住で、これがですねブドウ畑の農夫となるってことなんです。ブドウ畑の農夫として、土地を与えられた、これがカナン定住、立法の授与だったわけです。でところがカナン定住のもうその最初からですね、すぐもう腐敗が始まるわけです。もうすぐに偶像礼拝をやって、そしてカナンの元々の、宗教にですねこうなびいていくわけです。でこの時の、偶像礼拝というのは本当にひどいものでですね、偶像に自分の子供を焼いて捧げるという、そういうようなひどい偶像礼拝が行われていた。それを自分で真似たりするというようなことがあったのです。でそれでですね、神様は預言者を使ったわけです。サムエルであるとかですね、そういう預言者を使わす。 でサムエリア、イザヤもそうです。あとは、エレミアとかですね、そういう預言者たちを使わせて神様に立ち返りなさい、そして与えられている立法を本当に大切にして、ここで神様に従うならば本当に多くの実を結ぶことができるんだと、こう彼らは語るわけですけども、彼らは聞かないで彼らを殺したり、あるいは無視したりするわけです。でそういうことがもう千年間ですね、続くわけです。千年間続いて、結局紀元前605年に一度その引き抜かれちゃってですね、バビロン捕囚、バビロンに連れて行かれる。これが紀元前605年。でこれ一度離散してしまうわけですね。でところが70年後に神様はあのペルシャのクロス大王を立てて、あのユダ族の人たちとイスラエル の中の人たちをですね、エルサレムに帰還するように、そしてそこに主のための神殿をもう一度建設するようにと命じます。それが紀元前538年、運命が一度回復するわけです。ですからこのブドウ畑の、イザヤ書のブドウ畑の予言っていうのは、これはそのブドウはもう、ブドウ畑はもう潰されるという話があるわけですけれども、これをもう一度ですね回復させる神様がいたわけです。それが運命の回復、紀元前538年とね。でところがエルサレムに帰ってきて神殿の再建をするわけですけども、またすぐそこに腐敗が始まるんですね。でそこで出てくる、また神様預言者を派遣されるわけ。それがゼカリアとかですね、ハガリとか、そういう、預言者であります。で彼らは二度と、偶像礼拝をそれからすることはなくなるわけです。それから現在に至るまでユダヤ人が偶像礼拝に落ちることはもう二度となかったわけですが、偶像礼拝には落ちられなかったけども、今度何が出てきたかというと立法主義で神殿礼拝主義という腐敗、そして宗教的特権階級が貧しい人たちを搾取するという、そういうような腐敗が行われるようになっている。でそれに対して神様が今度与えられたのがイエス様による、根本的な解決ということになるわけです。でイエス様が、現れる前に洗礼者ヨハネが現れ、洗礼者ヨハネの派遣というのがですね、これ最後の預言者ですが、旧約の最後の預言者ですが、紀元26年頃ヨハネの、活動が開始されます。そして約1年ぐらいですね、ヨハネは活動するんですが、そして彼は投獄され、イエス様の宣教の開始が紀元27年頃というふうに言われています。そしてイエス様の十字架と復活、新しい国民、教会の発足が、紀元30年頃となるわけですけれども、イエス様、ここでイエス様がマタイの福音書の21章で語られていることがですね、こう実現していくということを私たちは見てくるわけなんです。でイエス様は何ておっしゃったかというと、で37節ですね、しかしその後その主人は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を捕ました。すると農夫たちはその子を見てこう話し合った、あれは跡取りだ、さああれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか、そして彼を捕まえて葡萄園の外に追い出し、殺してしまった。この場合葡萄園の主人が帰ってきたらその農夫たちをどうするでしょうとイエス様はその指導者たちにこう問いかけるわけです。で彼らはイエスに言った、そんなことをとも情けをしなく殺して、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。それに対するイエス様の答え、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか、家を建てる者たちの見捨てたいし、それが礎の石になった、それは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである、だから私はあなた方に言います、神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶ国民に与えられます。またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉水に飛ばしてしまいます。注意しなければいけないことがあると思います。この最初たち 律法学者たちはですね、なんて答えたかというと、その悪党どもを情け容赦なく殺して、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに勝つに違いありませんと言ったこの言葉に対して、イエス様は何て答えている、おられるかというと、その葡萄園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに勝つに違いありませんということに対してはその通りだとおっしゃってるんですね。その通りだとおっしゃってる。で、別の国民に、神の国の実を結ぶ国民に与えられる。この国民というのは単数形で書かれていますので、神学者たちの理解ではこれは教会、キリスト教会という意味での国民であるというふうに、理解されているのです。ところが、ですから、その神の国のブドウ畑は、ユダヤ人からその教会に委ねられるということは確かにイエス様はその通りだっておっしゃった。ところが、その悪党どもを情け容赦なく殺してという部分に対してはイエス様はおっしゃってないんですね。おっしゃってない。で、これまでのキリスト教会の中における不幸な出来事として、イエス様はユダヤ人たちが殺されることを許した、全滅させられることを許したというふうに誤解した人たちがいたんです。で、それがユダヤ人に対する迫害となって現れたことは、キリスト教会に非常に悲しむべき事実で、できてあったわけですけど、イエス様はそのことをおっしゃっているわけでは実はありません。イエス様は何ておっしゃっているのか。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのか。家を建てる者たちの見捨てたいし、これはユダヤ人たちです。家を建てる者たちの見捨てたいし、これは家を建てるためには使わないと言って見捨てたいし、それが礎の石になった。この礎の石という言葉は隅の頭石という他の訳では書いてありますけれども、どういうことかというと、それがなかったら家が、建てることができない、そういう意思だと。で、アーチなんかを作るときにちょっとうまく書けませんけど、なんかこういうふうになってますよね。で、ここに三角の石入れないと壊れちゃうわけですよね、アーチがね。で、これのことを隅の頭、これのこともですね、隅の頭ですと言います。ですから、こう家を作るときにこの三角の石なんかあったって読み方ない、四角い方の石に挙げられますから。だから、でもこの隅の頭石がなければこの家は建たないのだと、まあ、そのようにも解釈されています。あるいは土台となる石となるという意味でもあると言われています。いずれにせよ、ユダヤ人たちが殺し、イエス様を殺して十字架にかけて殺す、しかしそれこそ家を建てる者たちの見捨てた石、礎の石になったのである、なるのである。つまり殺されても決して殺されたままじゃないんだ。で、私は蘇ってこの家、神の国という家の頭石になるのだとイエス様はここで主張しておられるんです。つまり私は殺されたままではない。あれは後取りだ、さああれを殺してあれの元にものになるはずの財産を手に入れようじゃないかと言って、ブドウ園の外に、エルサレムの外に出してイエス様を十字架に殺すだろう。しかし殺されたままではなくて、この私こそこの教会の頭石となるとイエス様は。で、ペテロはですね、この言葉すっごく印象深く覚えてるんです。で、まさにこのことがですね、ペテロの第一の手紙の中に、ペテロの第一の手紙の第2章に書いてあります。ちょっとイスラエル人の書、こちらのですね、ペテロの、第一の手紙の第2章454ページ。4節、主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼 彼に信頼する者は決して失望させられることはない。したがって酔い頼んでいるあなた方には立っているものですが、酔い頼んでいない人々にとっては家を建てる者たちが世帯し、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです。新しい国民にこの働きが委ねられるとイエス様はおっしゃいましたけれども、このイエス様の十字架の恵みを信じる私たち全てのものが、選ばれた種族、王なる祭司、聖なる国民、神の所有とされた民として、この新しいブドウ畑の働きに加えられるのだと、ペテロはですね、イエス様のその言葉をしっかりとその時に聞いて、ここでそのことをもう一度、手紙として教え変えているのであります。私たちはこのことから何を学ぶのでしょうか。イエス様はこのユダヤの人々、イスラエルの人たちがこのブドウ畑から追い出されて、それでも完全に滅びてしまうとおっしゃったのか。そうではありません。イエス様は、ルカの福音書の中でエルサレムの運命について予言をしておられるところがあります。それは何というところかというと、何度もすいません、これは21章です。ルカの福音書21章、エルサレムが、ローマの軍隊によって滅ぼされる日が来るということを予言されるわけですけれども、ルカの福音書21章の20節から24節までにこう書いてあります。しかしエルサレムが軍隊に囲まれるのを見たら、その時にはその滅亡が近づいたことを悟りなさい。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい。都の中にいる人々はそこから立ち退きなさい。田舎にいる者たちは都に入ってはいけません。これは書かれている全てのことが成就する報復の日だからです。その日、哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。この地に大きな苦難が望み、このために身怒りが望むからです。人々は剣の刃に渡され、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、次は大事ですね。異邦人の時の終わるまで、あるいは異邦人の時が完成するまでと訳している聖書があります。異邦人の時の終わるまで、エルサレムは異邦人に踏み荒らされる。つまり、異邦人の時が終わるとき、異邦人の時が完成するとき、エルサレムはもう一度ユダヤ人の神のために、イスラエルのために、民の手に回復されるのだと言われ、エルサレムがですね、永遠に滅ぼされるんじゃないということを、イエス様は予言なさるのです。それがいつ行われたか。さっきの、シフォンのところを見ますとですね、イエス様の十字架がですね、復活、そして教会の発足が紀元30年。これもイエス様の予言の実現です。で、すぐに、ペテロによって、またパウロによって徹底的にですね、ローマ人、異邦人の伝道の会、伝道が開始され、で、ローマによるエルサレムの破壊、このイエス様のこの予言の成就が、紀元70年、これはローマの将軍チトスによって行われました。で、さらに異邦人伝道の進展が行われ、で、異邦人伝道の完成というのがですね、今近づいていると言われているのです。で、エルサレムが回復されました。ユダヤ人の手に回復されたので、現在進行中であるわけなんです。で、私たちは、イエス様のこの福音の言葉というのをですね、ただ2000年前の事柄としてだけではなく、今現在進行中の事柄として受け取ることができるのです。そして、私たちだけでなく、今ユダヤ人の人たちの中にもメシアニックジューといって、イエス様を自分の救い主として信じ受け入れる人たちがどんどん起こされつつある。この最後の日のエルサレムの回復の時にですね、私たち今ここに生かされているのです。私たちはこのイエス様の葡萄園のですね、この話から何を学ぶのか、 私たちイエス様は何とおっしゃったかというと、この石に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人に落ちればその人をコッパみじんに飛ばしてしまうとおっしゃる。イエス様に敵対するものは砕かれるとおっしゃいましたけれども、しかし罪の貸し代となってくださったイエス様につながっている石は一つの家となって建てられるのだとイエス様はおっしゃっています。イエス様につながっていることによって生かされ、そして自分自身も生ける石となるのだと、ペテロは告白しました。私たちもですね、イエス様にぶつかるものではなくて罪の貸し代となってくださったイエス様につながれて一つの大きな岩と、家となって、そして私たちだけでなくまた来たるべき日にですね、これまで2000年間流浪の民をしていたユダヤ人たちと共に一つの家族となって神の前に本当に素晴らしい祝福を受ける時が来ると心から信じています。そのような、喜びの中に私たち今置かれているんだということを、またこれが、昔のただの書かれたものということではなくて、今は私たちの中にそれが行われているということをですね、信じまた期待しながら行きたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、律法によればあなたの祝福から離れ関係がなく、天のお父様、転んでしまわなければいけなかったような私たちであるにもかかわらず、あなたは大きな歩みをかけてくださり、私たちをあなたの国民として、選ばれた種族として、王である祭司とし、聖なる国民、神の主義とされた神として私たちを握ってくださったことを感謝します。天のお父様、罪の貸し代であるあなたにつながれ、あなたに握っていただき、本当に希望を持ってこの生涯を歩むことができますように助けてください。主様、どうぞお一人お一人の中にあなたにある希望を満たしてください。そしてどうぞ天のお父様、今この最後の時に私たちが生かされていることを覚えながら、毎日の生活を天のお父様あなたを見上げて生きていくことができますように支えてください。感謝して、どうぞイエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。